さて、今回はですね、あるバドミントン教室のオンライン講座レポート。これタイトルが面白いんですよね。現状維持は衰退の始まり。脳をハックして限界を超えろっていう。かなり挑戦的な内容をちょっと一緒に見ていきたいなと。単なる技術の話じゃなさそうですね、これは。
そうなんですよ。まあ、技術の向上っていうのはもちろんあるんですが、それ以上に、なんていうか、人はなぜ変われないのかとか、どうやったら限界を超えられるのかっていう、そこをですね、心理学、特に認知科学の視点からかなり深く掘り下げてるレポートなんです。
ほう、認知科学？
ええ。コンフォートゾーンの罠とか、あと脳の仕組みをうまく利用する方法とか、結構面白い内容ですね。
なるほど。じゃあ今日のこの探究では、このレポートを手がかりに、もしあなたがもうここまでかなって感じてる壁、そういうのがあったとしたら、それをどう打ち破れるか、そのヒント、特に脳をハックするっていう考え方ですね、これを具体的にどう使えるか探っていきましょうか。
ええ、いいですね。
今を変えたいって思ってるあなたには、きっとなんか響くものがあるんじゃないかと。
はい。
まずレポートでこう強く言われているのが、現状維持は衰退の始まりっていう考え方。
うん。
心地よくて、まあ安全なコンフォートゾーン、ここにいることが実は成長を止めてるんだと。でも正直、今のままでいたいって気持ちすごくわかりますよね。
ええ、そこがまあ巧妙な罠なんですよね。レポートだと、そういうぬるま湯に浸かっていると、そもそも目標設定が甘くなっちゃって、一生変われないよと、結構手厳しいことも書いてあるんです。
うわぁ、厳しいですね。
で、ここで面白いのが、逆説的なんですけど、小さな失敗をたくさんしようって推奨してるんですよ。
小さな失敗ですか？
はい。失敗を恐れるんじゃなくて、むしろどんどんやっていこうと。
へぇー。あの、ユニクロの柳井さんの一生九敗の話も、確か出てましたよね。
出てました。
つまりいつも成功ばっかりじゃなくて、むしろ安全な範囲でこう試行錯誤して、失敗から学ぶことの方が結果的には近道になるみたいな。
まさにその通りです。失敗ってある意味データ収集なんですよね。でさらに興味深いのが、アドバイスを無視した天才たちの落下法則っていう話。
何ですかそれ。
これ例えば宿題をちょっとサボるとか、まあ、お菓子をこっそり食べちゃうとか、そういう小さなルール威張りの成功体験、これが脳に、あ、アドバイスって聞かなくても大丈夫なんだっていう、ちょっと危険なプログラムをこう無意識に書き込んじゃう可能性があるっていう警告なんです。
ああ、なるほど。
だから、他人の失敗からもちゃんと学ぶ姿勢が大事だよと。
それはちょっと耳が痛い人もいるかもしれないですね。では、その無意識とか、脳の仕組みっていうレポートの核心部分、認知科学コーチングの話に移りましょうか。私たちの行動の、95% が無意識って、これ本当なんですか？
そうなんですよ。驚きですよね。で、その無意識の中には、まあ、物事を偏って見てしまう認知バイアスとか、
はい、
あとは自分はこういう人間だっていう思い込み、いわゆるビリーフとか固定観念ですね。
ええ、
それからいつも同じような反応とか選択をしちゃう自動思考、こういうのが存在してるわけです。1分間にこう1100万ビットもの情報が五感から入ってきても、意識が処理できるのってほんの40ビット程度らしいんですね。
40ビット？全然違いますね。
ええ、残りは無意識がこれは重要だって判断したものだけをこう拾い上げている。つまりあなたの見ている現実っていうのは、かなり無意識によってフィルターがかけられているっていうことなんです。
未来も今の延長線上にしかならないと。
そういうことになりますね。
コンフォートゾーンが未来まで続いちゃうってことですか？それはなんかちょっと怖い感じしますね。
ええ。だからこそレポートがすごく強調しているのが、現状の外側にゴールを設定しましょうっていうことなんです。
現状の外側？
はい。今の自分じゃどうやって達成したらいいか全然わからないような、でも本気でこうなりたいって思える目標を持つ、そうすると脳が、あれ？今のままじゃそのゴールは達成できないぞって強いギャップを感じるわけです。
なるほど。
で、現状がむしろ居心地悪くなってきて、その新しいゴールを達成するために必要な情報とか方法を今度は無意識が勝手に探し始める。コンフォートゾーン自体がこう未来のゴールの方にぐっと引っ張られるような、そんなイメージですね。
へえ、面白いですね。脳にある種の危機感を持たせるというか、 OS を入れ替えるみたいな感じですかね。
まさにそんな感じです。そのための具体的なプロセスが、まあ、レポートで触れられていた認知科学コーチングの、考え方、 自己理解、ゴール設定、決断、行動の根っこにあるわけですね。
なるほどな。理論だけじゃなくて、具体的なバドミントンのプレーについてもいくつか話がありましたよね。
ええ、ありましたね。
例えば、ネット前のプッシュ、絶好のチャンスと思ったらネットに引っ掛けちゃう。これ結構みんな経験ありますよね、きっと。
ありますよね。レポートではトップ選手の動きなんかを参考にしながら、シャトルがネットを越える瞬間までラケット面を少し上向きに保って低い位置からこう押し出すように打つというのを推奨してました。
ふむふむ。
これって単に技術的なコツっていうだけじゃなくて、あ、チャンスだって思った瞬間に焦って上から叩いちゃうっていう、その自動的な反応、つまり自動思考ですよね。それを意図的にコントロールする練習でもあるんですよ。
あー、なるほど。技術とそのメンタルというか認知の部分がつながってるんですね。
そうなんです。
試合運びについても、相手が崩れたぞっていう時になんか安全につなぐんじゃなくて、ちゃんと攻撃しきるのが大事だみたいな話もありましたね。
上を目指すんだったらそんな甘い選択じゃダメだと。これも単に強い球を打つ技術の話だけじゃなくて、ここで決めきるんだっていう高い基準、つまりゴール設定に基づいた思考とか決断の問題なんですよね。だから2手3手先を読むっていうのは、そういう思考の質そのものが問われるということなんだと思います。
いや、今回のレポートかなり深かったですね。現状維持っていう、その心地よい罠からどう抜け出すか、失敗を恐れずに挑戦することの大切さ、さらには脳の仕組み、認知科学っていう視点を使って自分を根本から変えていくための、すごく実践的なヒントがたくさん詰まってたなと。
本当に心地よい今にまあとどまり続けるのか、それともあえて困難かもしれないけど本当に望む未来、つまりゴールを設定して脳をフルに活用してそっちに向かうのか、結局は決断して行動する、そこが全てなんだと。情報とか知識をこう集めるだけじゃ人生は変わらないっていうレポートの最後の言葉が改めてこうグッときますね。
本当にそうですね。さて、今回の探究を通じて最後にこれを聞いているあなた自身にちょっと問いかけてみてほしいことがあるんです。あなたの無意識は今どんな現実をあなたに見せている、そういうフィルターなんでしょうか。そしてもしそのフィルターを書き換えたいとしたら、あなたはどんな現状の外側のゴールを本気で設定してみたいと思いますか？